広報いまり第839号2024年令和6年1月号です。皆様新年明けましておめでとうございます。穏やかな年でありますようにと願っていました。お正月元旦早々、そそ気分が吹っ飛ぶようなニュースが伝えられてきました。次々と報じられる事柄に言葉を失ってしまいました。改めて何気ない普段の暮らしのありがたさを思い知りました。皆様にとってこの一年が平穏な年でありますようお祈り申し上げます。今月の表紙は昨年12月10日に催された二里町上野原八幡宮の鳥王祭りの写真です。紙面いっぱいに燃え盛る松明が打ち付けられ、火の粉が舞う中で攻め手と守り手がせめぎ合っています。食べると一年間無病息災で過ごせると言われている悟空さんと呼ばれる握り飯を奪い合っています。
主な内容、年頭のご挨拶、特集、多様な性を理解して対応していく、誰もが自分らしく暮らせるために、インフォメーション、教育と文化、みんなの広場、スポーツ、ほがらかページ、暮らしのチャンネル、人の動きとなっています。
深浦博信伊万里市長の年頭のご挨拶。明けましておめでとうございます。市民の皆様におかれましては希望に満ちた新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。昨年は新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行し、ようやく日常を取り戻す1年となりました。本市では、まちづくりの指針となる総合計画の後期4年間の初年度として、最大の課題である少子化対策に重点を置き、子どもの医療費助成の拡充、公園や通学路等の整備など、多様な視点から支援策を組み合わせた子育て・若者成長応援パッケージの推進により、若い世代が住みたいと思えるまちづくりに取り組みました。本年は保育料の大幅な負担軽減を中心とした見直しや、小学校とコミュニティセンター等の複合化による多世代交流拠点の整備など、市を挙げた子どもの成長応援施策をさらに拡充するほか、伊万里駅周辺の活性化プロジェクトの推進や国見台公園の総合的な整備に向けた検討など、市政施行70周年の節目を伊万里の町が変わる転換点となるよう、将来の活力につながる新たな事業に気を逃さず着手したいと考えております。本市の特色である昼間の人口が夜間より多い働く町から、多彩な魅力ある事業の展開により、若者が希望にあふれ子どもたちの笑顔がはじける働く町、住みたい町への転換を目指して全力を傾注する決意でありますので、市民の皆様のなお一層のご協力を心からお願いいたします。この新しい年が皆様にとりまして幸多き一年となりますことを心からお祈り申し上げます。
特集 LGBTQ 多様な性を理解し対応していく、誰もが自分らしく暮らせるために。皆さんは性と聞くと男性と女性を思い浮かべると思います。しかし性は2つに分けられるほど単純ではなく多様なものなのです。 LGBTQ をご存知ですか？昨年6月に LGBT 理解増進法が施行されました。ある民間企業の調査では10人に1人が性的少数者という結果が出ています。この割合は血液型に占める AB 型の人の割合とほぼ同じで、性的少数者は身近な存在です。性の在り方について、人は生まれた時の身体的特徴から男女を判別し性別が決められますが、性の在り方はもっと多様で複雑です。ここでは性の4つの構成要素を紹介します。 1. 体の性、これは身体の特徴で判断された法律上の性です。 2. 心の性、これは自分が認識している性で性自認と言われます。 3. 好きになる性、これは恋愛感情を抱く性、性的嗜好と言われます。 4. 表現する性、これは服装や言葉遣い、仕草などで自分が表現する性です。LGBTQ について、 LGBTQ とは性的マイノリティ、性的少数者を表す総称の一つで、頭文字を取った略語のことです。 L はレズビアンで、女性を恋愛対象として好きになる女性のことです。 G はゲイで、男性を恋愛対象として好きになる男性です。 B はバイセクシュアルで、好きになる性が異性の場合も同性の場合もある人です。 T はトランスジェンダーで、体の性と心の性が異なる人です。 Q はクエスチョニングで、性的嗜好や性自認がわからないまたは決まらない人です。 LGBTQ の他にも、自分の性が男性にも女性にも当てはまらない X ジェンダーや、どの性にも恋愛感情を抱かないアセクシャルなどがあります。 LGBTQ の社会運動を象徴するレインボーフラッグ、虹の旗は1970年代から使用され始め、今では世界中で使われています。最も広く使われている虹の旗は6色構成で、それぞれの色に意味が込められています。レッド生命、オレンジ癒し、イエロー太陽、グリーン自然、ネイビー調和、パープル精神となっています。市民の意識について、伊万里市では令和3年9月市民アンケートを実施しました。その中で、あなたは性的少数者 LGBTQ について社会的な意識が高まっていると思いますかという問いに対して、高まっている、ある程度高まっているが約6割、残りの約4割の人がまだ意識が高まっていないという結果になりました。性的マイノリティが安心して暮らしていける社会になるためにはをテーマに、男女共同参画懇話会伊万里プラザのメンバーが、佐賀大学教育学部教授吉岡武彦さんと座談会を行いました。座談会では、それぞれの視点や体験などをもとに、いろいろな話が展開されました。まずは制服の選択について、メンバーから、女子生徒がスラックスを履いている姿は見かけますがという話に対し、吉岡さんからは、制服が選択制になっているところは男子生徒のスカート着用も認めているはずですが、地域の理解が進んでいないとなかなか難しいようです。都会では違和感なくスカートを履いている男子生徒がいるということが話されました。学校での教育について、学習指導要領では今のところ LGBTQ についての教育は 義務付けられていませんが、現に性別に違和感のある子どもがいます。国が2015年に性同一障害にかかる児童生徒に対するきめ細やかな対応の実施についてを学校へ通達してからは、学校において配慮がされるようになりました。トランスジェンダーの子どもの性別違和感は早ければ幼少期からで、思春期にはっきりと自覚されることが多いようです。そのような子どもたちは固定的な観念で服装や仕草など自分の気持ちとは反して育てられ、自分となんだか合わないと意に反しながら成長していくようです。男女別について、佐賀県内ではパートナーシップ宣誓制度が始まっています。しかし今のところ宣誓制度による効果は、公営住宅の入居申し込みや医療機関での面会、手術同意などに限定されています。また様々な書類の中で性別にチェックをするものが多いように感じますという問いかけがありました。これに対し吉岡さんは、性別欄については不要なものはなくしていく傾向にあります。本当に性別を問わなければならないのか、見直しが必要だと思います。それとスポーツに関しては男女別が根強く残っていて、オリンピック競技で話題になりました。トランスジェンダー選手は性自認で出場することができますが、今後さらに見直されていく可能性がありますとのことでした。さらに少年野球という名称なのにメンバーの中に女の子がいるなど、身近なところで実態と合っていないことが意外と多くあると思いますという話が出ると、吉岡さんは、もはや男女別と考えることがそぐわないのではないでしょうか、性の多様性に適した名称を選択した方が良いと思います。世間はどうしても性の役割としてのジェンダーを押し付けてしまいます。例えば足を開いて座っている女の子がいれば、女の子なんだから足を閉じなさいと言ってしまいます。そのような経験からジェンダーが刷り込まれてしまいますと話されました。カミングアウトについて、自分の娘がカミングアウトしたら本来は受け入れるべきなんでしょうが、つい孫の顔を見てみたいと思ってしまいますという話が出ました。これに対し吉岡さんは、非異性愛者は親の悲しむことがわかるので打ち明けられません。しかし親のために人生があるわけではありません。当事者は自分の人生を自分らしく生きるべきだと思います。都市部だと支援団体などがありますので、当事者同士で相談し合うことができますが、田舎だと孤立しがちです。また当事者の相談内容を本人に無断で暴露するアウティングに注意しましょう。理解を深める機会が親の世代にあれば良いと思います。親としても知識があるのとないのとでは受け止め方が違いますと話されました。最後に、私たち大人がもっと意識を高めていかなければなりません。市民向けの講演会や学習会の機会を増やしていきますとメンバーの決意が述べられました。問い合わせ先、企画政策課男女共同推進係、電話 23-2115 です。
インフォメーション。パートナーシップ宣誓制度ご存知ですか？伊万里市は令和4年3月14日に佐賀県とパートナーシップ宣誓制度の利用に関する協定を締結しました。この協定は、さまざまな性的指向や性自認の人たちの障壁をなくすことを目的にしています。この制度は同性のカップルなど性的マイノリティの人たちが互いを人生のパートナーとして認め合い、協力して共同生活を行うことを宣言し、佐賀県が2人の関係性を証明するパートナーシップ宣誓書受領証を交付する制度のことです。婚姻との違い。婚姻は民法 法に基づく制度で、相続権や扶養義務などの法的な権利義務を伴いますが、パートナーシップ宣誓制度は法的な権利や義務を伴いません。利用できるサービス、県営住宅及び市営住宅の入居申し込みができます。次の医療機関において書面や手術の同意などができます。佐賀市では、佐賀県医療センター厚生館、佐賀大学医学部附属病院など。伊万里市有田町では伊万里有田共立病院、嬉野市では国立病院機構嬉野医療センター、他の市町村もあります。民間サービスでは、不動産、物件の斡旋、賃貸への入居について家族として取り扱うこと、金融、住宅ローンにおいて配偶者の定義にパートナーを含める LGBTQ に対応した住宅ローン、生命保険、受取人にパートナーを指定すること、損害保険、自動車保険や火災保険等において配偶者の定義にパートナーを含めること、携帯電話、家族割、航空のマイレージ特典を家族として利用すること、以上の事業者の一部で利用できます。相談窓口、自分のセクシャリティがわからない、なんだか周りと違うかもといった多様な性に関する悩みについて相談を受けます。相談内容は厳守されますので、安心して電話してください。県の相談専用窓口、臨床心理士または公認心理士が相談に応じます。毎月第2土曜と第4木曜の午後2時から4時までの間に電話してください。電話は090-1926-8339です。宣誓できる人の条件や宣誓に必要な書類など、詳しくは人権童話対策課、電話 23-2190 へお尋ねください。投票時間を短縮します。市内すべての投票所を対象に、選挙当日の投票の終了時間を2時間短縮して午前7時から午後6時とします。開始時期は来年の夏に予定されている参議院議員通常選挙から実施します。問い合わせ先、選挙管理委員会事務局、電話 23-2027。 第2次伊万里がんばろう応援券紙版と伊万里がんばろうペイ電子版の使用期限が迫っています。現金での払い戻しができないので、今月31日までに使用してください。問い合わせ先、伊万里市プレミアム付き商品券発行事業所事務局、電話 050-3033-8537。 パブリックコメント、1、伊万里市地域公共交通計画案、まちづくりとの一体性を確保しながら利便性が高く経済性を考慮した持続可能な交通ネットワークの構築を目指し、令和6年から10年度の5年間を計画期間として策定します。意見募集期間は22日から2月14日まで。問い合わせ先、まちづくり課公共交通対策係、電話 23-2114。 2、第5次伊万里市一般廃棄物処理基本計画案、この計画はゴミ処理基本計画と生活排水処理基本計画の2つの計画からできていて、計画期間は令和6年から15年度の10年間です。募集期間は10日から 2月2日まで。問い合わせ先、環境政策課リサイクル推進係、電話 23-2145。 3. 第7期伊万里市障害福祉計画、第3期伊万里市障害児福祉計画案。国が示している基本指針や市の現状や課題などを踏まえて、令和6年から8年度の3年間を計画期間として策定します。募集期間は17日から2月9日まで。問い合わせ先は福祉課障害福祉係、電話 23-2156。 以上です。市職員の給与は地方公務員法に基づき、国家公務員や他の地方公共団体の職員給与との均衡などを考慮して条例で定めています。伊万里市職員給与の現状から2つ読みます。職員給与費、職員数417人で1人当たりの平均給与額は572万4千円です。特別職の報酬、市長給与が94万6千円、副市長75万5千円、議長報酬48万6千円、副議長43万5千円、議員40万とんで7千円、これに期末手当として3.3ヶ月分がつきます。人事行政運営などの状況から一つ読みます。年次有給休暇の取得、平均取得日数は 10.97 日で、取得率は 30.44%。 その他詳しいことは総務課職員係、電話 23-2127 へお尋ねください。高齢者スマートフォン講習会応用編があります。3日間連続して受講してもらうことが条件です。会場は伊万里ケーブルテレビジョン。受講料は無料ですが、テキスト代1000円は自己負担です。応募期限は2月9日と3月1日。問い合わせ先 NPO 法人シニアネット佐賀事務局、勝木さん、電話 090-4357-0913。 マイナンバーカードの申請を済ませた人でまだカードを受け取っていない人を対象に交付通知書を再送付します。またカードを受け取るために市役所に来ることが難しい人は、希望すれば職員が自宅に訪問し手続きを行います。マイナンバーカードは火曜日の夜間や日曜にも受け取ることができます。問い合わせ先、市民課窓口係、電話 23-2143。 伊万里有田共立病院職員募集、臨床検査技師、診療情報管理士、事務各1人程度。応募期限は31日。詳しくは伊万里有田共立病院事務局、電話 46-2121 へお尋ねください。正道ちゃんの住山棚田どろんこ奮闘記、10月9日の住山稲刈り収穫祭に1歳8ヶ月から80歳まで幅広い年齢の人たちが参加してくれました。4世代が協力して鎌で稲を刈り、はさがけを行いましたが、刈った稲の5束ないし6束を結束する作業は難しく、皆さん苦戦していました。そんな中でも子どもたちが積極的に手伝ってくれた姿が印象的でした。次に11月11日と12日に住山棚田キャンプ祭りを開催。参加者はそれぞれに持参したキャンプ道具を使いながら棚田でのキャンプを満喫しました。秘密基地作りや剣道体験会、ヨガレッスン、ダブルタッチなど盛りだくさんのイベントに子どもたちがとても喜んでくれたので、良いイベントになりました。 11月26日、元プロバスケットボール選手の中西淳さんを招いてのバスケットボールクリニックが山城町のクスクツ公園で開催され、市内の小学生12人が参加しました。11月16日、公益社団法人伊万里有田法人会が子育て支援センターポッポにベビーカー1台と CD ラジカセセット1台、紙芝居22組を寄贈しました。12月4日、立花町の久保利明さんが第73回佐賀県美術展覧会で県展大賞に選ばれた報告をするため市長を訪問しました。12月1日、波多津町の市丸初美さんが公益社団法人大日本農会の農事功績者表彰で緑白樹有功賞の受賞したことを報告するため市長を訪問しました。市丸さんは花苗の栽培と銘柄鶏を育てる百姓屋を法人化し、家族全員で経営の発展に努めているほか、地域活性化にも貢献していて、経営改善のためのパソコン簿記基調会の立ち上げや県農業士会副会長として後継者育成を担うなど幅広い分野で活躍しています。11月17日、伊万里市は市内事業者の自立した持続可能な事業運営を推進するため、地場産品を活用した商品開発支援や販路の提供を目的に、東京都の株式会社トラストバンクと連携協定を締結しました。この会社はふるさと納税事業やインターネットを使った商品の売買サイトの運営などを行っています。三市町広域連携企画有田町、第55回有田工業高校卒業制作展が16日から21日まで佐賀県立九州陶磁文化会館であります。詳しくは有田工業高校電話0955-42-3136へお尋ねください。伊万里市波多津ふれあい広場かき焼き小屋を3月下旬まで、土曜日曜の10時から夕方4時まで波多津町のふれあい広場で開きます。取れたてのカキをはじめとした海の幸や伊万里牛などバーベキューで味わえます。第1と第3日曜は軽トラ市、野菜や海産物販売も同時開催です。詳しくは NPO 法人まちづくり波多津、電話0955-25-0555、土曜と日曜は090-6428-0050へお尋ねください。武雄市、およそ1300年前に書かれた肥前風土記にも登場する武雄温泉、今年の冬は武雄でポカポカ旅はいかがですか。詳しくは武雄市観光協会、電話0954-23-7766へお尋ねください。
教育と文化です。11月23日、市民センターで伊万里キッズプログラミングコンテスト2023の表彰式が行われました。みんなで考えよう人権童話問題、過去に学び今を知る童話問題教育に関する広報伊万里掲載記事を昭和50年度から平成7年掲載分を読みました。今年は昭和で言えば99年です。人権感覚や童話問題への市民の意識はこの半世紀でどう変わっているのだろうかと考えながら読み進めました。 昭和53年7月発行の社会童話教育研修講座の参加者の感想の一部を紹介します。山城町の方は、学習会の目的を自分なりに書いて案内状を用意し、30個の家を個別に訪問し届けたのですが、無関心で取り組みが遅れていることを残念に思いました。黒川町の方は、長い時代を差別と偏見の中で暮らしてきた私たち、一朝一夕で変わるものではないでしょうが、これからも機会を見つけて研修に参加し、意識の変革を図らなければならないと思います。瀬戸町の方は、職業によって人間の値打ちを決めるという職業差別もあります。これはブラック差別と同じ偏見だと思います。このように多くの受講者の言葉が収められています。半世紀前の市民の声は今に生きていて、学習や啓発の大切さを私たちに教えてくれています。問い合わせ先、障害学習課人権童話教育係、電話 23-3186。 郷土の文化財、史跡大川地鍋島窯跡調査事業、日報社下窯跡の調査成果、その9。鍋島焼は有田の岩屋川地で作られ始めて、その後大川地山に移転したと考えられています。移転時期については1655年頃と1660年代とする2つの説があり、それを知る手がかりが江戸城にあります。1657年、明暦3年に江戸で大火が起こり、江戸城も焼け落ちていますが、この大火で被災した初期鍋島が出土しています。移転した時期については特定できていないため、今後もさらなる調査研究が必要のようです。問い合わせ先、障害学習課文化財係、電話 22-1262。 続いてみんなの広場です。11月7日、14日、17日の3日間、超高齢社会を迎え、介護の仕事の重要性が増す中、市が児童や生徒に介護や福祉の仕事を身近なものとして捉えて、将来の進学や就職の参考にしてもらおうと、社会医療法人県人会や学校法人長原学園西九州大学と連携し、出前講座を実施しました。介護福祉士や大学生などが大川小学校、山城中学校、慶徳高校を訪問し、仕事のやりがいや内容、大学生活などを思い思いに伝えました。11月21日、静岡県浜松市役所で伊万里鍋島焼協同組合が浜松市の市長に色鍋島正解派立花門平氏を贈呈しました。12月3日、市民センターで第32回市民音楽祭が開催されました。市内20の団体が合唱や長唄、ブラスバンドなど日頃の活動の成果を披露し、参加者は音楽を堪能していました。12月5日、市民センターで市民の人権尊重思想の普及・高揚を目的に、慶徳高校の生徒が企画や運営に携わったハートフルフォーラム2023 in 伊万里が開催されました。スポーツです。 伊勢地区中学校新人卓球大会が11月11日国見台体育館でありました。11月26日市スポーツ協会のスポーツ功労者表彰スポーツ賞表の表彰式が市役所でありました。11月26日第70回市内一周駅伝競争大会が開催され、市内13町地区の代表選手たちが健脚を競いました。市民スポーツ19日金曜伊万里新春グラウンドゴルフ大会が9時から国見台陸上競技場ほかで、28日日曜市卓球選手権大会が9時から国見台体育館で、東西松浦駅伝大会が10時スタートです。ほがらかページです。11月20日南畑共学館5年生から9年生の児童生徒15人が佐賀県文学賞に入賞し、その報告のため松本定教育長を訪問しました。共学館はコミュニティスクールの取り組みの一つとして川柳に取り組んでいます。11月24日藤山来田肖像画の披露式が二里小学校で開催されました。肖像画は藤山来田の子孫から二里小学校に贈られたもので、歴史的価値が高いことから11月に市指定重要文化財に指定されました。11月25日 JR 筑肥線MR 松浦鉄道絵画コンクールの表彰式が伊万里駅前公園でありました。11月25日第8回伊万里市民図書館学校図書館を使った調べる学習コンクールの表彰式が市民図書館でありました。11月26日黒川町内読連絡会が佐賀最高表彰の自発の地域づくり共同部門を受賞し、受賞を報告するため市長を訪問しました。内読連絡会の佐喜多陽一郎会長は、内読の取り組みを始めて16年、自分たちの活動が地域の力になっていると感じて嬉しく思う、これからも町の魅力を作っていきたいと受賞の喜びを語りました。12月1日山城町の武雄高校2年古川まどかさんが、公益財団法人日本武道館が主催する第39回高円宮杯日本武道館書写書道大展覧会で最高位の高円宮杯を受賞し、報告のため市長を訪問しました。百寿記念品贈呈、今月はお二人です。山城町の上杉敏子さん、長生きの秘訣は走ることが好きで学校代表として大会に出場したことがあります。趣味は小物作りや買い物です。東山城の武藤君江さん、長生きの秘訣は昔は農業で野菜を作っていました。今も料理をしています。たまに家族で外食に出かけることが楽しみです。我が家のアルバム、立花町の利根大輔さん、ゆきさんの子ひろやちゃん3歳2ヶ月僕は人や場所見知りをするけど、なぜか周りの大人によく話しかけられちゃう。ミニカーや電車で遊ぶことが好きで、今は歌うことも好き。タンバリンを叩きながら部屋の中でライブをしているよ。ママから一言、ニコニコ笑顔で穏やかなひろやくんにいつも癒されています。元気に歌っている姿がとっても可愛いよ。大好き。 これからもみんなに愛されて大きくなってね。働くなら伊万里で決まり。脇田町の古賀彩音さん26歳。仕事は山城町の株式会社長井で貨物を輸出入するために必要な書類の作成などの通関業務を行っています。仕事で心がけていること、確認不足や思い込みから生じるミスがないように書類や法令を確認し正確な作業を行うようにしています。目標は臨機応変に対応できてスムーズな通関ができるようになることです。自己 PR、 何事にも挑戦する気持ちを大切にしています。趣味特技、競走馬の写真撮影や御朱印集め、温泉巡りです。市民へ一言、本年も皆さんにとって良い一年になりますように。四季の歌、真向かいに里藤仰ぎ吉書かな。吉書とは大事な節目に使う季語です。真向かいに里藤仰ぎ吉書かな。伊万里ホトトギス会、田中南岳さん。玄界の海は乗ったり嘆ぎており、新玉の年行く船もなく。玄界の海は乗ったり嘆ぎており、新玉の年行く船もなく。伊万里白露短歌会、香川光恵さんの歌です。
暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。国保税の産前産後軽減制度が1月1日からスタートしました。この制度は国民健康保険に加入している人が出産予定または出産した際に出産予定月の前月から出産予定月の翌々月までの税額の一部が軽減されるものです。軽減には届け出が必要です。問い合わせ先、税務課市民税係、電話 23-2148、 市県民税申告。受付期間内は所得税の確定申告も受け付けます。なお青色申告、準確定申告など一部受付ができない場合があります。申告の受付は市役所のほか各コミュニティセンターでも行います。受付期間は2月19日月曜から3月15日金曜までです。問い合わせ先、税務課市民税係、電話 23-2148。 伊万里税務署での確定申告。確定申告会場では原則自分自身のスマートフォンを使用して申告書を作成してもらいます。確定申告書に必要な書類とマイナンバーカードを持参してください。マイナンバーカードの暗証番号も必要です。令和5年分の申告期限と納期限、所得税贈与税3月15日、個人事業者の消費税は4月1日です。受付期間2月16日から3月15日。申告会場への入場、日時が指定された入場整理券が必要です。入場整理券は申告会場の受付で当日配布します。問い合わせ先、伊万里税務署、電話 23-3147。 ふれあい障害者文化祭が 19日から21日まで開かれています。場所は伊万里市民センター文化ギャラリーです。問い合わせ先、福祉課障害福祉係、電話 23-2156。 市役所では火曜日は午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。子育て支援センターに遊びに来ませんか？お誕生会は24日水曜10時半から11時30分。場所は子育て支援センターポッポです。子育てに関する悩みや相談を受けています。一人で悩まず気軽に相談してください。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 職業訓練の施設見学訓練体験会、施設見学会は24日2月1日、訓練体験会は2月7日と15日です。場所は佐世保市のポリテクセンター佐世保。問い合わせ先、ポリテクセンター佐世保。電話 0956-58-3118。 ひまわりカフェ、認知症の人と一緒に出かけませんか？日時は28日日曜11時から午後2時。場所は市民図書館です。内容はミニ講話、青空喫茶で昼ご飯を食べながらゆったりと歓談してください。問い合わせ先、伊万里地区認知症の人とその家族の会、黒川さん。電話 090-2215-5556。 一人一人ができること、ゼロカーボンアクション30。今月のテーマは断熱リフォームで環境と健康に優しい暮らしを。冬の室内は部屋の間の温度差が大きくなります。急激な温度変化によって血圧が大きく変動し、体に負担がかかるヒートショックの予防対策に窓や壁などの断熱リフォームがおすすめです。問い合わせ先、環境政策課脱炭素社会推進室、電話 23-2144。 続いて募集です。1、水道メーター検診業務受託者。2、有田川浄水場運転監視。3、久原浄水場運転監視。4、工業用水道施設点検清掃業務受託者。募集人数はいずれも1人。委託期間は4月1日から来年3月31日まで。募集期間は15日から31日です。問い合わせ先、管理課水道管理係、電話 23-5490。 婚活イベントその1、婚活に生かそう魅力アップ講座、おしゃれのコツ教えます。日時は2月9日。対象は男性限定。出会いたい、結婚したいと考えている男性で、年齢は問いません。募集期限は31日。婚活イベントその2、大人の華やかなランチ婚。日時は2月17日。対象は市内在住、在勤、または結婚を機に伊万里市に住む意思がある50歳以上の独身の人。参加料は3300円程度、ランチ代です。募集期限2月の8日。問い合わせ先、婚活応援推進協議会、電話 23-2950。 太極拳教室参加者を募集します。参加料は1500円、スポーツ障害保険料、暖房使用料を含みます。募集期限は22日。応募問い合わせ先、伊万里市武術太極拳連盟、小島さん。電話 090-9079-6077。 マイナンバーカードの申請交付は橘を除くコミュニティセンターでも行っています。こんにちは、図書館です。1月の休館日、 15日、22日、29日の各月曜。25日は館内整理休館です。問い合わせ先、市民図書館、電話 23-4646。 保健代より子どもの検診、3ヶ月児検診、10ヶ月児検診は佐賀県、福岡県、長崎県内の医療機関で、3歳8ヶ月児検診は18日、場所は市民センターです。検診は母子保健法に基づいて実施しています。発育確認のために必ず受けましょう。相談と教室、妊産婦乳幼児相談、妊婦歯科検診はともに15日、場所は市民センターです。予約制で行えますので、前日までに電話で予約してください。食生活改善推進養成講座の受講者を募集します。対象は市内在住で、食を通じた健康づくり活動に熱意がある人で、性別や年齢は問いません。期間は5月から来年2月まで、計8回金曜日です。場所は市民センター。受講料は無料ですが、調理実習では一部実費負担があります。募集開始は15日から。食生活改善推進協議会の紹介です。養成講座を終了した後、愛称ヘルスメイトとして地域で食生活改善のボランティア活動をしていて、現在の会員数は267人です。問い合わせ先、健康づくり課、電話 22-3916。 休日夜間休館医療センターでは夜間小児診療をしています。月曜から金曜午後8時から10時、電話でお子さんの様子を説明してから来所してください。電話は 23-9910 です。困っているのにしつこく勧誘する電話は法律違反です。相談の内容、お得な電気料金がプランがあると電話がかかってきた。現在の契約業者や家族構成を聞かれたが、そのことには答えず、必要ないと言ったが、その後何度も電話がある。電話がかかってこないようにするにはどうしたらいいか。アドバイス。はっきり断っているのに、事業者が再度勧誘の電話をすることは、特定商取引で禁止されています。しつこい事業者には法律違反であることを伝え、きっぱりと断りましょう。迷惑電話対策機能がついた電話や留守番電話機能を活用して、知らない人からの電話には出ないことも、しつこい勧誘電話対策として有効です。不安を感じたときや困ったときは、すぐに消費生活センターに相談してください。電話は 23-2136 です。問い合わせ先、まちづくり課市民相談室、電話 23-2133。 編集室から、2024年の実感12種は更新で、講は実感の中で一番初めの感で、生命や物事の始まりを、立つは振るうという文字に由来し、万物が大きく振動することを意味していて、二つの組み合わせによる今年のキーワードは、新時代の幕開けで、新しいものが出てきたり、新しく始めた物事も龍が天に昇るように勢いを増したりしながら成長を遂げる年になると予想されています。言い換えれば、これまでの努力が実を結び、成長を助け、夢が叶いやすい年になるのではないでしょうか。今年、伊万里市は70周年を迎えます。好奇心と柔軟性を持ち、努力が成果につながらなくても腐らずに挑戦を続け、大きな成長を成し遂げる、そんな年にしたいものですね。令和5年12月1日現在の使徒の動き、男 25,528 人、 女26,761人、合わせて52,289人で、前月に比較して6人減っています。世帯数23,847世帯、47世帯増えています。これで広報伊万里1月号を終わります。
昨年の暮れから腹の立つようなニュースが報じられ、また明けてお正月早々大きなニュースが伝わってきて、その様子に言葉を失いました。そんな折、先日とても嬉しく明るいニュースが伝わってきました。日本中の小学校に、大きな学校も小さな小学校にも、野球のグローブ3個が届きました。もちろん佐賀県の小学校にも順次届いています。これはアメリカ大リーグのドジャースで今シーズンからプレーする大谷翔平選手からのプレゼントです。届いた箱から3個のグローブが右手用2個、左手用1個です。全校生徒や先生たちが見つめる中で、早速キャッチボールを始めた、その姿に弾けるような笑顔がありました。そのプレゼントのグローブとともに、大谷選手から野球やろうぜとメッセージが添えられていました。二刀流で活躍した大谷選手が勝ち取ったグローブ6万個、6億円だそうです。大谷選手ありがとう。子どもたちに夢と希望を届けてくれて本当にありがとうございました。庭の片隅にすくっと茎を伸ばした一本の水仙が咲いていました。枯れ草の中にひときわ濃い緑の葉に包まれるようにして、一本だけ3つ花がついていました。咲いています。周りに清らかな優しい甘い香りを届けています。寒風の中ひっそりと、そして凛として咲いている、その姿に私は背中を押されるように感じました。日々の何気ない暮らしの中に明るく優しさを見つけていきたいと切に思うこの頃です。寒さが日々厳しくなるこの時期です。皆様どうぞお体ご自愛くださいませ。では来月号まで、ごきげんよう。